10月10日今週日曜日にね、ドッジビー大会ですよ。今回 TSS メンバー揃わないで、出場ならずだったんですが、名誉事務局長率いる、某荒川区のチームがですね、行ってくるようなので、来週あたりかな、久々にお呼びしてその様子など伝えられたらいいなと思います。私はですね、今この次の10月最終の福井オープンに向けて、今練習をもうね、パットもショットもいろいろ変えてる最中で、今ね結構混乱中ですよ、頭の中が。でもこれが楽しいですね、やっぱりね。ちょっとずつ形になっていけばいいかなとは思っていますので、まずは福井オープンにエントリーをして足を探さないと何もやってないです。
なるほど、
はい、さて今週は何の話でしょうか。はい、
ちょっと練習の話を。
おお、練習、
はい、
今僕がまだに言っていたところなんかの話をするんですか。
そうですね、
いいですね。
はい、
それでは、今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
今日普通でしょ
この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送り出します。途中でぶっこんでんじゃないですかこんにちは。あれ、なんか iPhone がでかくなってませんか。
そうなんですよ、水につけてたらどんどん膨らんできてね
6になりましたね。
6になりました。
と、はい、いうことで、まあ、ちょっと強いっていうのは5ですけども、
ちっちゃいですねこんなに違うんですね。
ちょっと違いますね、
見ると ね、
はい、ね、ちょっとまた強いティーも後を追って6にしようかな。
これプラスなんかにしたら本当にでかいんでしょうね。お店で見るのと全然大きさ違います
ね、 ますね、体感がもっと、ね、プラスかと思いました、
はい、でかい。
ということで、今回先オープニングで練習の話だと、
はい、
ちょっとお告げしましたが、
はい、
いつだったっけな、先週先々週かちょっと白子鳩にちょっと T2 と投げに行った時に、まあなかなかね最近ちょっと休み時間というか短い時間で投げる練習ができてなく、
強いティーか、
はい、
はい、
でほらショットももう広さだとさ飛び越えてってしまうから、はい、もうあんまり思い切って
普段の練習場所、
普段の練習場所だと、はい、ちょっと怖くて投げられないじゃないですか
そういう言い訳に走りましたか。
いや、はい、ただ白子鳩だと、
はい、
私もフルショットができる環境に投げられると、
はい、埼玉のカリフォルニアですからね、
でちょっと久しぶりに本当にフルショットをね、はい、練習でのフルショットをしたところ、
はいはい、
どうもこうあっちゃこっちゃにショットが、ね、
うん、
右に左に思ったとおりに飛ばないと、
うん、練習してないですもんね。
まあそうですね、
はい、
そこでですよ、
はい、
T2 が、
はい、
あれちょっと強いT、このステップの最後の足があれ体が開いてるって言ったんでしたっけ。
ああ、足がね開いちゃう、
開いちゃってるからダメなんだよっていうような言い方をされて、
はいはい、
まあ、それをちょっと練習してるんですけど、
はい、
なかなか治らない。これが
練習してないじゃないですか
ちょっとしてるんですよ、
はい
はい、ということで、まあ、私はね、まあ、T2 に見てもらったり、
はい、
他の方に見てもらったり、
うん、
いろいろああちょっと直すべき点がそこで気づくんですよ、はい、自分じゃ分からない点がね、はい、T2 はその、まあ、変な話、誰かに教えてもらってます、今ディスクゴルフを。
いや教えてもらってないですよ。
ないですよね、はい、なもんでどうしてるんですか、その練習。例えばじゃパッド変えたいなとかショットを変えたいなとかっていう時に、
僕の何を考えて練習をしているか、
はいはいはいはい、どう
を知りたい。
そうそう、どういう思考でこう紡ぎ出してるのか
教えてあげないよ。
出た
じゃん
古典的な感じできましたがその辺をちょっとね今日は聞きたいなと。まあ他のトッププロと言われる人たちも皆さんどうして練習してるのかもわからないんですけども、
はい、
まあ、いわゆるトッププロが どういう練習方法、どういう考え方して練習してるのかっていうのはちょっと気になりまして、
一つは僕なんかがよくやるのは、やっぱ最近動画が YouTube とかいっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
で海外の選手を見ることが多いですね。最近だと、もともとウィル君好きなんで、ウィル君のフォーム好きなんですよ、
はい、
あんなに美しいフォームは世界に彼しかいないと思ってるんで、
うん、
体の使い方とかね、
はい、
でポール・マクベスが強いんで、
はい、
なんでポール・マクベスがこんなに強いんだろうと思って見ていて、
はい、
なんとなく見ていくと共通点があったり、
あ、ウィル君と
ポール、そうそうそう、はい、とかもう上手い人に
ね、上手い人のね、はいはい、
っていうのを発見していく作業をやっていって、
はいはい、
やっていくのが一つです、
はい、
それからもう一つはたまに強い手にビデオを撮ってもらうでしょ、自分がどう投げてるのかを知る、うん、自分の実際のフォームと頭の中で投げてる自分って違うんですよ、
うん、
だからまさに強い手も違ったじゃないですか。
この間撮っていただきましたけど、そうそうそう、ひどいありさまでしたね。
で一番はそのギャップを埋めること、自分の体を自分のイメージ通り動かす作業をする、
はい、
で、僕だったら今その映像の教材にして、
はい、
形真似しても絶対真似できないんで、
はい、
どういう風になってるのかっていうのを一応自分なりに理論立てていくんですよ。で僕は体の使い方とか、
はい、
まあ、専門で勉強してたんで、
はい、
その理論的なことがある程度理論的に物事を体の動きを片付けられるん で,、
はい、
でそこで理解ができるんで、
うん、
あ、こういう動きなのかなっていうのを分析していくっていう作業をしていますね、
はいはい、なるほど。
だからその一投一投、だから最初投げないですね、鏡の前で今やりたいことをやってき、
はい、
ずっと鏡見ながら、あ、この動き、あ、この動きっていう感じですごくゆっくりやってます。それがこう動いた時に、
はい、
実際頭では頭でこう動こうと思った時に実際の体の感覚がどう動いてるのかっていうところのギャップを埋めていく作業です、
うん、
でその後ですね、実際にディスク投げるの、
あ、そうなんですね、うん、まあ、姿見ですよね、いわゆるね、
そうです、そうです、う
ん、なるほど、そうか。なんか例えばチオティなんかがじゃあ実際こうだよって言って姿見でやっても結構どんどんどんどんずれてっちゃう。
それは自分の頭と、
はい、
頭の考えてる自分の動きと、
うん、
鏡で見た時の自分の動きにすごくギャップがあるから、
はいはい、
そこを埋めていかなきゃいけないです。
そうか、
で鏡で正しいと思う動き方をゆっくりやってく、すんごいゆっくりでいいんですけど、うん、やっていくと、
はい、
あれ、こんな風な体の感覚なんだこの動きはっていうポイントとかが見つかってくるんですね。そうだから自分の体を自分の思い通りに動かせないと難しいか
ね。だって T2 が目の前でここの体はこうだってこういろいろ引っ張られてやってんのにその風に、
でその瞬間ってなんか、え、こんな苦しい格好してんのってなるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれ本当はその感覚なんですよ。
その感覚、そうじゃなく
て本当はそれが正しいところなんだけど、そのフォビデオとかで撮って人を見ると、はい、あ、こんな風に投げるんだっていうのをこうですよってやると、うん、こんなんなの、うん、っていうのを埋めていかないと
な。あ、なるほどね。そっか、そこでさ、こんなんなのって元に戻っちゃうんですよ、
その瞬間
ね。
そうそうそうそうそう。
あ、なるほど。
それはやっぱり時間がかかる作業なので、うん、そこをゆっくり埋めていかなきゃいけない、
うん、
ショットに関してはそうやっていて、パットは、
はい、
パッドも一緒なんですよね、うん、パッドは自分の出したい軌道があるんで、
はい、
僕はその放物線を描きたいっていう軌道を入っても入んなくてもいいんで、放物線をとりあえず描かしてみるんですよ、
うん、
その時に体がどういう感覚であるかっていうところから見つけ出す、
うん、
で、あ、
放物線ありき、
あ、そう、自分がどうやってパッドをしたいんだっていう軌道で投げた時に、
投げた、ね、
その時に体の動きが、あ、こうやって動いてるんだっていう感じを、パッドなんかはフォームはそこまで重要じゃないんで、要は軌道、どういう軌道で飛ぶかっていう自分の頭とのギャップを埋めていくのと、
はい、
うん、でそこが大事なんで、うん、あとは再現性、うん、あのステレオタイプで何度もやって刷り込んでいかなきゃいけないんで、はい、それができるっていうことが大事なんで、うん、あ、こうやって投げたかったけどこの軌道はこの感覚なんだっていうところを掴んでいかないと、たまに入っても再現性がないことになっちゃうんで、っていうのはやってますね。あとはもう本当に 理屈っていうか、まあ理論が好きなんで、
はい、
あの運動生理学みたいなのが好きなんで、うん、今だったらポイントを置くんですよ。今だと僕ショットの時に骨盤の動かし方を、
あ、なんか Facebook に書いてありましたけど、
とか言うと、どうやったら骨盤、あの左足を回したかった、
うん、
で左の回しを回すには左の股関節が入ってこなきゃいけない、うん、左の股関節を入れるにはどうしなきゃいけない、あ、骨盤回すんだ、
うん、
っていうところに今たどり着いて、うん、その骨盤の回し方みたいなのをいろいろ調べたり、
うん、
そこを連動させるためにはどうすればいいかとか、なるほど、いうのを探してってる感じです。だからあの今広島の前田健太の前肩ストレッチって呼ばれてる、肩甲骨開いてあげてぐるぐる回すっていうのも、あれすごく、あれに骨盤の動きなんかを入れると上下全部連動してくるなとか、ヒクソン・グレイシーのやってたヨガの呼吸法みたいなってあの骨盤揺らしながら肩甲骨に伝えていく動きみたいなのもいいなとか、っていうと、なんかその自分の中の骨盤を意識した時にどういう動きになるんだろうみたいなのがどんどんどんどんイマジネーションで膨らんでくるんですね。そうするとそれを真似して取り入れてみたりとか、
理想はこう、なんつうのかな、柔らかくてムチみたいな感じになるのが、
そう、下半身始動で大きい筋肉を常に使ってたいんで、はい、そうするとあの再現性が高いわけですよ。ちっちゃい指先の作業ってブレるでしょ、
はい、
だけど大きいところでやる作業ってあんまりブレないでしょ、
はいはいはい、
理想はそっちなんで、うん、ということはつまりどういうことかというと、下半身始動になって、
うん、
下半身から始まってきて上に伝わってくるっていうのが一番大きい筋肉も使えるから、出力もでかいし、
うん、
飛距離も出るし、
なるほど、
再現性も高いし、
はい、
でコントロールも良くなるってことですよね、うん、かなというふうに今思っていて、はい、その方法をいろいろ探して、うん、自分でそういう仮説を立てて、
うん、
っていう作業をやってます。
なるほど、
だから飽きないんですよ。あの別に教えてくれる人がいなくても、自分がそうやって、あ、今のこの動きだこの動きだっていう風にやってるんで、うん、別にコーチはいらないかなっていう、自分でセルフマネージメントじゃないけど、うん、自分でやってるんで、逆に僕あんまりラウンドしないのは、うん、そういう一人で練習できちゃうっていうのもあります
ね。そっか、頭いいですね。
好きなんですね。
なるほど、
はい、
好きこそものの何とやらですね。なるほど、じゃあちょっと次に、
はい、
もう一つ質問があって、
はい、
練習のね、
はい、
まあ、時間が限られてるじゃないですか、はい、今、まあね、生活環境とか、はい、まあ、仕事の状況とか、はい、いろいろ、まあ、皆さんあると思うんですけども、はい、そういう中で、
はい、
その限られた時間の中で、
はい、
結構練習するの大変じゃないですか。
大変ですね。
そう、まあ、皆さんね、働きながらディスク投げてると思うんですけど、
うん、
その辺でその練習のあり方とか、
はい、
うん、どう捉えてますか今の T2。
ね、本当に、
はい、
まあ、皆さん忙しいと思うんですけど、僕もね、あの仕事プラス子育て真っ最中なんで、
はい、
全然投げれないですよ、
うん
うん、だからそのそれを最近は投げれないと思わないようにしましたね。まだメンタリティの部分からすると、
はいはいはい、
でその本当に一瞬でもできる時間があった時に、
うん、
あ、これができるかもしれないとか、これをやろうっていう、で、あ、これができたっていう考え方に最近は変わってきました。だからあのできてないできてないできてない、あ、ちょっとしかできないじゃなくて、うん、まあ、できてないのが標準になりつつあるんで、その中でできたことは何だろうっていうのをまず考え、あ、できやった、できたっていう考え方にしたっていうのと、あとは一個一個積み重ねられるようにしてます。
積み重ねられる、
あの、無駄にならない、そう、その場の感覚でやらない、その今言ったみたいに自分がどうすべきか何をすべきかっていうのを明確にしていく、 でそれに対するプランドゥチェックアクションじゃないですけど、うん、あのその PDCA サイクルをぐるぐるぐるぐるどんどんどんどん早く回す、今日これやったけどこんな感じだったからこれは違うかもしれないっていう仮説をまた立ててあげて、うん、常に積み重ねられる状況を作っていく。感覚で投げてると次投げるときにまた感覚から始まっちゃうんですよ。
反省したいところです。
そう、それをできるだけやらずに、うん、その積み重ねられる状況で一回一回を整理して、
うん、
次はこれをやろうっていうことを明確にしとくと、うん、割とまあ無駄な練習をしないで、はい、中身の濃いものになってくるかなとは思いますね。
質を上げて、
そうですね、どんどんどんどん質を上げていかないと、
うん
うん、限られた時間の中でねやれることっていうのは本当に限られてくるんで、
なんかこうやってチヨティとこう T2 が話してる最中でも筋トレとかね隣でしてたりしますもんね。
そうですね
なんかはっはっ
この前もね腹筋しながらなんかやってました
よ。ね、そんな感じで、あすごいなって思いながらちょっと隣で、
うん、なんかできることをや積み重ねていかないと、
うん、
あとはですね練習メモみたいなのを作るといいと思います、
う
ん、練習ノート、
はいはい、
ディスクノートみたいなの、うん、僕はもうずっと練習記録してるんですけど、
はい、
あの瞬間瞬間に何をやりたかったのかっていうのが分かる形で残してるんで、
はい、
うん、そういうのは大事だと思います、
ね、うん、そうですか、
はい、
結構 iPhone とかも使えますか、メモ記録とか。
あ、記録は使ってますよ。
使ってます。
今日何やったとか、うん、細かいことは別で書いてるんですけど、
はいはい、
カレンダーに今日は何の練習したみたいなのを書いてます。
はい、そういうのもねなんか後に残ります
ね、うん、そうですね。
なるほど、はい、ということで、
はい、
今回はその、まあ、無駄にしない、質をして練習の質を上げるような話から、
うん、
まあ、あの何を考えて、
うん、
トッププロは練習しているのか、
うん、
みたいな話をちょっとお聞きしましたが、
はい、
いろいろ考えてるんですね。
うん、まあ今ね言葉にすると僕もいろいろ出てきましたけど
、はい、
考えそのそういうことは考えてますね。
なるほど、じゃあねちょっと私もそこまではさすがにゴニョゴニョゴニョって感じですが、まあ、ちょっと無駄にしない、あの感覚でしか投げてないので、
何事にも理由があるってことです
ね。ああ、はい、なるほどね、はい、はい、ということで、
はい、
皆さん参考になったでしょうか。また、はい、一歩一歩ね僕も一つ一つできることからやりたいと思います。
はい、
はい、それでは今回どうもありがとうございます。
塵も積もればマウンテン
最後にまたぶっこんできましたね。
そうですね
ありがとうございました。
はい、
はい、
TSS の壁に耳あり障子に目あり。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツメンバーの取り留めのない話をただただ流すコーナーです。
最近好評なんですよ。
あ、そうなんですか。
だからいろんなお客様に来てもらうようになってから、はい、いいねっていう話をね、
あ、よかったですね、
よく聞くんで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
今回は誰ですか。
ですね、酒井さん、どちらでしたっけね、
三重の、
はい
はい、
三重の酒井よしきさんが、
はいはい、
今回はお話ししているようです。
撮る前大変だったんですよね。
酒井さん、まあそうですね、はい、
照れちゃってね、
もう本当にそんな内気な違いありますね、シャイな酒井さんのこの話しているところをちょっと今回は覗いてみたいと思います、
はい
はい、それではちょっと覗いてみましょう。
今回はですね、私の大好きな、プレイヤーでもある三重の酒井良樹選手を、お迎えして行いたいと思います。酒井さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか光栄です。
強い日に会いたかったみたいで。
いやいや、声に会いたくて本当でございません。
酒井さんといえば昨年度の、マスター部門のですね年間ランキング3位。
おめでとうございます。ありがとうございます。
去年メジャーを取ってますよね。
はい、夢の中でやりました。
いやいやいやいやいや、メジャーを取られてもうマスターの日本を代表する選手です。
はい、
はい、
もう三重の花火師と先ほど伺いしましたが、
まあ、花火をしながらディスクゴルフをすると。
え、何年ぐらいやられてるんですか。
25年ぐらい、今日ですね、はい、
うまいんですよ。
なるほど、はい、ちょっと今度教えていただきたいです、
ね、いい人なんですよ。
なるほど、
奥さん綺麗なんですよ。
あけみさん。
それはいいから。それはいいから。
で関西の真面目なところ、関西のディスクゴルフ事情って今どうなってるんですか。関東に言うとあんまり分かんないんですけど、
低迷してますよね。
関西圏が、
関西圏っていうかいわゆる中部伊勢、まあ、九州以外はね、からその辺もなんとか盛り上げようっていう話はやってますんで、ぜひ関東の方にも、来ていただければありがたいと思います。
でも常設コース何コースぐらいあるんですか。
常設コース1コースですね。1コースで、はい、頑張っていきますので、
はい、毎年酒井さんはですね、三重の方で公式戦も開いていただいて、DD の方を探して、
チームがあるとかなんとか、
チームそれも酒井さんにぜひ、
はい、じゃあ、いや、TSS をパクってKSS を立ち上げたんですけど、
何の略なんですかね、KSS。
カス。
いやいや、違うから。それは聞きたければ私に直接聞いてくれ。
なるほど。三重の
絶賛会員募集中です。
なるほど。
そうなんですか。
TSS に拮抗するチームと勢力と、いい
ですね、関西部門でね。
はい。はい、よかったですね。
ということで最後にですね、はい、酒井良樹選手のファンの皆様へ一言、
はい、う
ん、
あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。
まあ、一月ぐらいは坊主でいますから、ぜひ私の頭を触りに来ていただけるとよろしいかと思います。はい、
はい、ということでありがとうございます。はい、
またぜひ三重の方に私も試合で行きたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、ぜひ強ティーも来ていただければと思います。
声だけじゃなく顔もちょっと見せに行きたいなと思います。
素敵な奥様によろしくお伝えください。
いやいや、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、
ここで告知があります。
はい、あ、私、
はい、
はい、この度ですね、
はい、
私の公式ホームページが、はい、リニューアルして生まれ変わりました。プロディスクゴルファー菊池哲也.com という名前をつけたんですが、まだ検索では引っかかりません。
なんでですかね。
ま、なんでしょうね、ま、出来たてほやほやなんです。
なるほど。
Facebook ページとか、うん、ブログからですね、
はい、
行けるようにしておきます。リンク貼っておきますので、
はい、
ぜひそちらの方、私の過去の、出演したテレビ番組とか、うん、雑誌とか、
はい、
あと私のブログやTSS のページにもすぐ行けたりとか、
はい、
ラジオもですね、そこのページから見ていただければすぐに行けるような感じになっていますので、私並びに、TSS、
うん、
または最新のディスク事情、はい、私の Facebook ページなんかの記事も流しているので、
はい、
ここを見ていただければ、
うん、一応のすべてが分か
る。私だけではない、
はい、私だけではない、
はい、私はだけではない、はい、東京スタイリッシュスポーツも、はい、最新のディスクゴルフ事情もすべてが分かってしまう
という
サイトを作りました。はい、これからまだまだ内容を充実させていく。スタイリッシュでしょ。
すごいね、スタイリッシュ、もうシャレオツ、素晴らしい
でしょ、
うん、なかなかハイセンスですよ。
誰が作ったか内緒です。
なるほど、はい、楽しみ、誰が作ったのか。
僕の過去の成績なんかもね、
へ
いたりしていますので、
まあ、
はい、一度覗いてお気に入りでも入れていただければ幸いかなと思っておりますので、
はい、
ぜひ、覗いてみてください。
はい、そしてもう一つ、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのコメントをお待ちしております。はい、東京スタイリッシュスポーツレディオのシーサーブログのコメント欄、そして Facebook ページ、T2 強 T 構いませんが、そちらのコメント欄直接メールしていただいても構いません。
ちなみに Facebook ページっていうのは、はい、Facebook のアカウントを持ってなくても大丈夫ですよ。
はい、
ホームページと同じ扱いなんで、
はい、
どなたでも、スマホないしはパソコンを持ってネットワークにつながる関係のある方であれば、
はい、
どなたでも見れるページなので、
はい、
ぜひ見てやってください。
はいはい、ということで一言でも楽しいよとか頑張れ、それだけでも構いません。
いいです、
はいはい、コメントをいただければと思います。はい、あと東京スタイリッシュスポーツレディオ、検索の仕方なんですけども、
はい、
ポッドキャスト、そちらの検索欄で東京スペーススタイリッシュ、東京スタイリッシュスポーツスペースレディオと入れていただければ、うん、検索引っかかるようになってますので、ぜひ、お試しください。
私のホームページからも行けるようになってます。
はい、よろしくお願いします。はい、
TSS Radio、
今回のテーマは 愛を語るより練習を語ろうというテーマでお送りいたしました。
ワンズ
ワンズ久しぶりですね。
ワンズ大好き、
ね、あの高い声が
愛を語るより、
あそんな辺で聞いないとジャスラックに言われちゃいますから。
そうですね。
ということで、まあ、愛出てきてないんですけどね、本
編。愛全然出てきてないですよね、はい、本当に、うん、愛出てきてないから
多分
出てきてないですね、
はい、iPhone の愛は出てきてますけどね。
そっちでね、
はい、
iPhone6 に変わりました、
はい、
思ったよりでかいです、
ね、はい、ということで皆さんも気をつけてください、
はい
はい、ということでよろしいでしょうか。
気をつける、いや僕はでかくていいんですよ。
あ、なるほど、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお送りいたしました。それではまた来週、
さよなら。
さよなら。